作家、怪異収集家の木原博一。
怖い話が大好きで、自分自身では全くそういう体験はないと思ったんですけど、よくよく考えると結構ありました。松山勘十郎です、プロレスラーの、
はい、うん、今日妖怪と言われました。髪が紫色の日月横です。
訂正します。妖怪人間ベラが変身した姿です。
細か
というふうに言うとかんと、はい、あの人間形態と化け物形態があるので、
なるほど。
今日の、早く人間になりたいというね。
じゃあ、あの、日月陽子さんは、化け物形態であると、あの、心を込めてお伝えしたい。
後で写真アップしましょうよ。
本当に。
ね。
うん、まあ、はい、あ、ほんまや、ベラや、っていうに、
はい。早く人間になりたいってことで。
うん、そうそうそうそう、やっと正直に言いましたね。
てか佐々木さんまだ紹介してないですよ。
めっちゃ待ってるんですよ、さっきから佐々木さん。
タイミングをね。
はい。
先月、徳島の剣山にソロモンの秘宝を探しに行ってきました。ディレクターの佐々木隆正です。
え、あの、ケミさんに行った
リベンジで、あの、ケミさんに行ったのはお盆だったんですけれども、
う
ん、で、行けなかったので、剣山登れなかったので、9月にですね。
めっちゃ妨害されたんですよ、ね。
妨害されたので、
行ってきたんだ。
ちょっと改めて、もう一回今度、9月のね、秋分の日前後に行ってきました。
はい。うん、はい、ありましたか、ソロモンの秘宝。あるわけがない。
それがね、うん、天気予報では晴れのはずやったのに、行ったらもう霧が出て真っ白で、山頂も真っ白で何にも見えなくて。
隠された秘宝。
そう、秘宝がちょっと探せなかったって、まだ行かなあかんな、
また行かな。
もはや山ですらなかった、真っ白で。
真っ白で。まあ、神秘的ですけどね、その分逆に。
いやー、ね、実はね、拙者もね、今年まだ、あの、県民様は行ってないもんですから、
ら、
うん、今月中ぐらいには何とか行けたらなと思う。
剣山も奥が深いですよ。はい、ぜひ、抱き合わせで行ってください。
だから佐々木さんのお話聞いててね、拙者は何の邪魔も入らなければいいんだけどなと。
そうですよね。
佐々木君でくださいよ。
剣山
さん数は。
一遍ちょっとね、
4人で動画撮りましょう。
徳島ツアーを。
今日は、今日の収録は10月の4日なんですけれども、はい、確かね、10月の14日、はい、県民さん、県民神社さん、
はい、
秋の大祭なはずですから、あの、もしあのこれから行かなあかんと思っておら、 られるのであるならば、うん、秋の大祭に行かれるのはいかがかなという、う
ん、そうですね、それに合わせて行くのいいかもしれませんね。うん、
確かね、で1月の5日やったかな、ご祈祷するときにシャンシャンシャンシャンする、うん、あれ金平って言うんですけどもね、
はい、
うん、あれを新調するんですよ。1年に1回新しいのに変わるですね。で、7月の14日が夏の大祭で、うん、4月の14日が晴れ、ともかく14日が、うん、大祭だったりするんで、季節の節目のっていうところだったりするんです。
はい、
一度行って、
うん、
一度行ってというか大祭にちゃんと行って、うん、
はい、
で大祭の記録、映像記録を撮らせてもらえませんかってお願いして、
うん、
で、神主さんが、いいですよ、皆様に、先達の皆様に、お伺いしましょうっていうので、あそこの端に立っておられる方が作家の木原さんと言いますけれどもっていうね、で、事情を説明して、
うん、
大祭の映像記録というのを一度残してみたいっていうことをおっしゃって、てるんですけど、よろしいですかって、外に出さないっていう約束でっていうので、うん、記録したことが、あるんですよ、
うん、
それはね、ずっと昔の昭和の、大祭の映像記録を持ってたりするから、
うん、
今と昔、
うん、
いわゆる、まあ、50年ぐらいというと大げさかもわからないけど、それぐらいのスパンで、
うん、
どれほど神社さんの祭事が違うのかっていうことを取っておきたいなと思って、許可いただいたんですよ、
うん、
で時が流れてって、こんな話してなんですけれども、
うん、
TBS の、ね、クレイジージャーニーに、
うん、出てましたね、
に、エクソシスト、
うん、
悪魔払いをするっていう会に、京都大学の、ね、イタリア人の方 の、 教授がずっと県民さんに信奉されてるっていうので、うん、というので、その大祭の映像をお貸しいただけますかと言われて、うん、これ県民さんから言われるんですけどね、うん、了解しましたっていうとこですけども、最初からすいません撮らせていただいてから一回も見たことがなくって、
うん、
もうかれこれ十何年か15年っていうことはない、15年以上は経ってんのかなっていうところだったりするので、うん、それでどっかにしまって、どこにしまったかを 覚えてないのでっていうので結果的に提供できなかったから、うん、すいませんでしたって言ったら、いや、まあ、神様がええよって言ったんと思ってくださいっていうところがあったりするんですけど、うん、まあ、それほど大祭というのを知ってないとたまたまに出会うことはまああんまりないやろっていうことだったりするので、うん、で行ったら人が行さんおるので、うん、まあ、びっくりされるっていうところだったりしますから。ただその話がたまたま出たので、収録日から言ってあと10日でやってきますから、うん、10日もあればご参拝に行く段取りを組むにはまあ十分な時間があるだろうっていうところだったりする、ね、します、うん、ただ、この放送日は10月11日ですの で、ね、3日後ですから、うんうん、今からでも行けますとは言えますけれども、うんうん、普通の仕事を持っておられる方に今から3日後っていうのはちょっと大変かなと思いますけど、うん、 それよりもまあまあとりあえずお伝えできたことっていうのは、うん、ええなとは、
う
ん、
そうですね、
思います、
はい、
というところで、
でね、別冊の方にですね、うん、ちょっと衝撃的なお便りが届いたんですよ。
衝撃的ですね。
でちょっとね、今4回は別の話題やってたんですけれども、うんうん、明日のちょうどね12日配信分からまた例の話題が戻ってくるんですよ。このタイミングでちょうどね見計らったかのように、うん、激烈なちょっとまたお便りが来ちゃったんですよ。
そうですよ。
しかもある、まあ、業界関係者の方からなんで、うんうんうん、余計にねちょっとこれは僕に木原さんをちょっともっと追い詰めてくれという意思も入ってるお便りだったんですよ、うん、
佐々木さんが読み上げた時にな、ひづきさんな、我々ちょっとおいってなりましたよ ね、
うんうん、ね、そうだからまたね明日の配信からちょっと聞き逃せない上に、はいはい、10月26日の配信では、うん、階段ではなく階段まで。
階段までね。
これがすごいですよ、もう。ジャラさんが体験したね。
そうです。
これはすごいネックになってるんですよね、
う
ん、この話題の一番の。
そう。
ここで登場するかというような話が。
僕のね。
ええ。
そう。なんか、ね、こう、何々のようにって佐々木くん言いましたけど、ええ、はっきりと喋らせろって書いてあったみたいな。
そうです。はっきりも僕に名指しで来てますから、木原さんにもっと喋らせろと。
そうなんです。佐々木さんピンポイントで名指ししてますからね。
で、この方もようごっつい詳しいんですよ、書いてることが。
はい。
もうよくわかってる。
うん。
これだ、事情通というよりは、うん、
まあ、実際体験されてますもんね、自分がね、うん、見て聞いてというようなことも含めてのお便りだったんで。うん、
別冊で。
うん、
すごく僕の気持ちを形にして表すと、喉元に刃を突きつけられたと言えばいいですか。うん、で、しょうがないので。
鋭い。
うん。配信の3回目ぐらい、今言った10月の26日。
26日はもうどこでも、どこにも行ってない話ですね、木原さんが。
うん、そう、初出しになったりするんですけど、うん、僕はあんまり、自己体験会談というのを喋りたがりませんっていう、
う
ん。
そうです、ね。
それは自己申告って、自分も含めて、うん、人様に伝えるのには怪しいでしょうっていうふうに思うからですね。じゃあ自分だけが怪しくないと思うのってどうなのっていうふうに思ってたりするから、怪談ではなくて怪談なんですけれども、この話題とこのテーマで怪談が怪異って何度聞かれても結構です。怪異が入ってるんですかって入ってくるんですっていう。このお便りがなかったらもっと最後の最後になっててないと、会議ありきで始まった、いや、お便りから始まったんですけど、うん、会議ありきで話そうと思ってたっていうふうに痛くもない腹探られると何なんでと思ったんですけど、お便りくださった方に、実はねっていうふうに、誰にも喋ってない形で、こんなことがありますっていうのは一言つないでおかないと、うん、書いた方そのものが別冊をどう聞かれるのかというのがあったので、うん、お便りにちゃんと答えるのは、その後から始まるので、最初の1ヶ月の4回分は、このお便りの背景を僕はこう思うっていう話を聞いていただけるとありがたいので、うん、このお便りをくださった方の答えは、その次から始めます。うん、というか、佐々木くんは手に来ているので、これずっとこのプリントアウトずっと佐々木くんが持ってると、プリントアウトバーンと前に広げて、さ、やりましょうかっていうのから多分僕は逃げられないと思うので、うん、思った通りのことの感想をやりますけど、かなりね、確信に近いツッコミをこの方やってきてるので、
そうですね、
うん、多分これに対して答えたら、このシークエンスは終わるだろうなっていう終わる予感が、
僕はします。
しますっていうに。うん、本当の終わりっていうのって、これは広がりを見せる可能性があったりするからですけど、うん、このお便りは、映像だとか、 舞台だとか芝居だとか、なんかそういうようなプロフェッショナルの方からのお便りだというふうに、思えましたというか読み解きましたですけども、
う
ん、まあ僕のところにもそういう人らが出入りしているので、
うん、
どういうふうに見ているのかっていう外側の人たち、うん、階段語る側でもないし、まあ、何でもない、ものを作る側の人たち、企画を立てる側、コンテンツを考える側の人たち、人はどんな風に捉えているのかっていうのがちょっとこのお便りとシンクロしたので、
うん、
この番組的には今の怪談の見られ方と怪談をやってる人の見られ方って、うん、多分違うと思うっていうのを仕事でまあ一応扱わなきゃいけないけどどうなのと思ってまあ分析といえば分析なんですよ、
うん。
できなかったら企画書書けないですから、うん、の人たちがどういうふうに見てるのかっていうような話まで交えて進みますので、ちょっと妙なこと言いますけど、専門的な視点から見られた変わった話が展開すると思います。うん、多分これお便りがなかったらこうはならなかった
ですね。そうですね、ならなかったですね。
だからジャンルは違えと、やっぱ広い意味でね、うん、やっぱこう我々と近しいところからの、うん、
お便りです
ね。似たようなことを思ってる方もいらっしゃるとは思うんです。
うん、
がしかし、ユーザーとかお客さんとしての体験談のふんわりとした気持ちをまとめられたことと、
うん、
いや、同じというか、そうじゃなくて、送り手側、作り手側から見た目で同じものを捉えると、どういう風になっているのかっていうことになっているので、
うん、
これまでのきっかけや合間で、ご紹介したお便りは、よりは、うん、それで確信なんていうことを言うんですけど、自信を持った、確信を持った形で書かれてこられています。確かなんか、確定って書いてありましたもんね。
そうです
ね。文章の中に。
うん、
なので、一石を投じる話のように捉えられるなと思っていただければ、
うん、
すいません、表では喋りにくいんですけれども、それって別冊の、誘導なんじゃないのって言うと、まあ、まんまそうなんですけどねっていうのをとぼける気はないんですけど。
う
ん、
いや、それはそうですよ。だって、勝手に聞いてほしいです。
そう
です
よね。うん。刃を突きつけられてるっていうことを大げさに言ってるわけではなくて、
うん、
これは、覚悟を決めて喋らないかんなと、僕一人が、佐々木くんに追い詰められてるわけですね。
うん、
お便りのおかげでって。で、こんなことを表で言うぐらいですから、どんなことが始まるのかっていうのは、この1ヶ月間、
うん、
別冊で、まあ、学校に怪談にまつわる話をやっていたから、うん、おそらく誤解されたんだと思うんです。うん、このまんま、別ジャンルの話の方に行くんだろうな、と、かもしれないと思うから、いや、話は完全に終わってないでしょっていうので、多分おそらく来たと思うんですけれども、うん、話を完全に終わらせているつもりではないですよっていう気持ちを、ここで言っておけば、
うん、
あ、この日本全国の中の一人、
うん、
あ、私が送った別冊宛てというか、佐々木くん宛ての話が採用されたんだと届くはずです。
そうですね。
と思って、あえて今ここで話していますが、これを聞いて、何のこっちゃと思う方は、うん、一番最初のシークエンスから聞いていただくとありがたいな、
ぜひ、
と、
遡って聞いてください。で、
明日の
からまたすごいことになりますからね。
はい。
はい。
さすがに、
秋の11月11日放送の今回は何から始まるのかなと。
そうですね。やっぱりお便りも少しいただいておりまして。
このならざる写真がね、ちょっと送られてきて。
ちょっとね、今回そんな感じですね。写真好き。
通俗的に言う心霊写真
って、まあ、俗に言う心霊写真、
俗に言う、分かりやすく言うとね、
ちょっとね、以前大輔さんからいただいてたんですけれども、ちょっといつだけやったので、うん、ちょっと保留にしてたんですけれども、また別の方からも新たに届いたので、今日はそういう俗に言う心霊写真特集じゃないですけれども、ね、ちょっとねラジオでは伝えづらいんで、なかなかね一通だけじゃっていうのもあったんで、
はい、まずじゃあ大輔さんから、はい、山形のね、
はい、
大輔さん、
いや久しぶり、いつもにこの後お世話になってます。はい、
はい、毎週ラジオを楽しく拝聴させていただいております。
ありがとう。
私が撮った謎の写真を思い出し、
そうなったんか、
送らせていただきます、
うん、
撮ったのは2022年12月工事現場の写真ですと。
何でニコ生に送ってけえんの、うん、で
普通に撮った扉の写真の右側が青くなり、なんだかよくわからないものが写りました、
うん、
3枚写真を送りました。ここに3枚あります、はい、1つ目は青いものが写って った写真、2つ目は工事終了後の同じ扉の写真、3つ目は扉がある部屋の全体図、白い四角部分に扉があります、何が映り込んだのか全くわからない写真なのです、ちなみに iPhone での撮影です。よければご確認お願いいたしますということで、これちょっとじゃあ、木原さんから、
そうです、見てもらいましょうか、木原さん。でこれ一応 YouTube 版にはあの写真アップしますので、皆さんちょっとね、ラジオで聞かれた方改めて YouTube を見てくれたら、
はい、
写真も一緒に分かります。これは5つ目、青いものって、
ね、青いものが映ってますね、
右側に。
だ、聞きながらこう頭の中で想像するのと実物見てみたらやっぱね違うかもしれないですからね、
ああ次のにはないですね、
次の回収後ですね、修理後
終了後
で、全体のこの白いここ左あここに書く こ, こ, これがここに映ったということですね、扉がそれだという全体像、
キーワードはね、
はい、
放送というか音声を聞きながらあの YouTube 版みたいな映像がくっついてるもので確認していただくしか術はない
ん
ですけれども、
ね、うん、
あの謎を解くキーワードの鍵はおそらくね、
はい、
あの青いものが映ってるというところに、あの縦一直線の線が入っています、ほら
そうですね、
はい、入ってますよね、
はい、
うん、でこの縦一直線の線というのが縦に降りているパイプの線と重なります。
あ、確かにそうですね。ほうほうほう、あそこパイプありますね。
はい、ええ、うん、銀色にハレーションを起こしているパイプに重なります。
うん、位置的にそうですね。
でしょ。
そうね。
でね、いいですか。ちょっとよく見てくださいね。同じと言ってるのは画角というかその、カメラのポジションが同じなのであって、映っている扉の大きさが違いますね。
うんうんうん、
ああ違いますね、
大きく映ってる扉と小さく映ってる扉、うん、
はい、
で大きく映ってる扉の方に銀のパイプが見えて、はい、いわゆる天井から床まで突き抜けてるというパイプが映っていて、うん、で貝が映っているものにもこのパイプに寄り添ったかのような青いラインが
入ってますね、
降りてきています、
うん、はい、
ということはね、これはデジタルのいたずらで、
うん、
なぜそうなったかの説明ではなく、ざっくりとデジタルのいたずらで、
うん、
パイプが銀に輝いているハレーションを、
うんうん、
定着させるときに起こしたいたずらであると思うんです。
うん、
で、それはね、青色に問題があるのではなくて、うん、このぼんやりとなんかこうね、リンゴ飴を横から見たと言うべきか、うん、人の姿を横から見たと言うべきか、かかしを横から見たと言うべきかっていう光の下が青いのであって、
うん、
青さよりも、この全体像のぼやっとしたものは何なんだっていうふうに思うことの方が、多分正しいと。
そうね。
まあ、やっぱり頭と胴体に。とかに見ちゃうかな。
そう。で、うん、見るのは簡単なんですけれども、うん、この青い部分というのが、
うん、
画面4分の1のところにあったりしますけれども、うん、この青さに近しい青が、実は全体像に被っています。一番濃い部分が塊で見えるから、青が止まりますけれども、
うん、
実は全部に青が、背景にかかっています。
はい、
縦一本の右側全部っていうところに、
うんうんうん、
抜けているのは強力なハレーションで白く抜けているところだけ映っていないというところですから、
うん、
なぜこうなったのかはわからないけれども、
うん、
デジタルカメラに、で、映るで、あろうハレーションに対する定着問題で起こったのではないかなと推測はします。ただしこの写真にとても価値が あると思うのは、
うん、
聞いててなんだ心霊写真じゃないのか通俗的に言う、カッコ閉じるっていうことに問題があるのではなくて、
うん、
デジタルカメラって光学カメラよりもより正確に物事を捉えているんだっていう考え方は正しくはありません。普通の光学カメラのフィルムにも情報が多いんですけれども、画素の話ばっかり聞いてると、フィルムには画素っていう言葉使いませんから、いわゆるピクセルの話にすると、アホほどピクセルがあるような携帯の方がより正確に、デジタルのカメラの方がより正確に多くの情報をこまめに捉えてると思いがちですけど、
うん、
全部間違ってるわけではありませんけれども、機械のやることですので、定着するというか画面として、メモリされるときに、いたずらが稀に起こるということの様々があるのだ っていうふうに思っておいた方がいいと思うという恒例のために事例がいります、
うんうん、
え、それって例えばどんなのっていうのが、こんなのです、
うん、
で、デジタルカメラが最初に出始めた頃っていうのにね、うん、これと同じとは言いませんけど、近しい写真がいっぱい撮られてね、
うん、
っていうのが共通してフィルムの時代にはなかったすさまじいものがあったりするんですよ。すさまじいがゆえに、
うん、
デジタルのいたずらだなと思ってたりするっていうのって結構あったりする、
うん、
で最も多かったのが顔が歪む、右半分まともなんだけれども左半分がぐにょんと歪んでるっていうのって定着させる前に動いたでしょっていうのと、動き始めの定着と動いてる最中の定着って、いや止まってる時と動き始めた時というのが同じの画面の中にあるからっていうので崩れて見えるっていうふうに、
それは知らん人が一目見たらびっくりするでしょうね、う
ん、びっくりします。うん、でその謎を解くのの一個って、顔がそんなにぐにゃんと歪んでるのにそんなことが言えるんですかっていうのは、よく見るとねって、うん、右の背景と左の背景で要するに捉えてる位置関係のズレが確認できるからですね、
うん、
だから一番顕著に歪んでいるのは顔だったりするのは、うん、顔が一番動いたからです。
あ、
うん、だからあんまり動いてない背景は見落とされがちだったりするんですけども、うん、背景が微妙に歪んでいますなどというのがあったりだとか、
うん、
これはフィルム時代だったら相当面白かったろうなと思って捉えている写真にね、
うん、
こう例えばカンちゃんが椅子に座ってるとするじゃない、はい、これを僕がバシャッと撮ったりするとそのカンちゃんの上にね、カンちゃんの肩から上が頭のてっぺんから生えてる、うん、いわゆるダブルになっていて、
うん、
オレンジ色のカンちゃんが体から幽体離脱してますっていうストーリーをパシッとはめるのにぴったり、
ほう、まさに天に昇ろうとしているような、うん、
その通り、
ほ
ーという持ってます今も、
うん、
うん、でそれがね同じカンちゃんとしか思えないものが、
うん、
体からそのまま上にスライドしてるので、
うん、
これぞ幽体離脱を捉えた瞬間はいいんですけど、本人生きてますから、
っていうような
世界だったりするわけですね。で、これもよく見てると、
うん、
人間だけを見てるとしょうがないんですけど、うん、これは逆に今度は背景が暗すぎてよく見えないんですよ。
うん、
っていうところだったりする。この暗さと人間の明るさとのコントラストが癖物やと思ってたりします。
うん、
問題は人間の体から出てくるものの一つが、どこからの光源でもなさそうな、映ってる人間と同じ方向性の光をある程度浴びてるであろう、いわゆる影の形が似ているっていうような、オレンジ一色の顔ってどうなのと思うことだったりするわけですね、
うんうん、
これがカンちゃんのいわゆる幽体離脱の写真だったら、なりにもオリジナルと同じカンちゃんと同じ影をコピーして抜ける必要性はないはずです、
うん、
ということは一つの画像が二つに分かれているっていうところだけども、うん、人間にしか目がいかないからっていうところだったりするわけですね。だからフィルムの時で言うと二重撮影に相当するものだったりするわけですよ。で、撮った時にいわゆるカメラがブレた時のかもしれない可能性があるわけですね。だから、そこに椅子に座っているカンちゃんとカメラが上ブレした時に上を向いてカンちゃんがまるで立ち上がったかのような時っていうのもうっすらと捉えてた結果、
うん、
そうなったりすると思うのでという可能性があるので、うん、これが機種はっていうふうに聞いて、あ、デジタルでこれかっていうふうにと思ってなく、フィルムの時代であったならば、うん、松山勘十郎さん、あなたからあなた自身が抜け出そうとしていることを捉えた貴重な現場写真です。色が赤系に偏ってますよね。これは怒りを表しています。赤系はね怒り、青系は冷静を示す色です。かっこ風の谷のナウシカのオウムの目がそうでしょかっこ閉じるなのでこれはねっていうふうに、あなたの怒りの部分が抜け出そうとしている貴重な あの写真なんですよと。で抜けると一瞬善人になるんですけれども、しかしそれではあなたの人格すべてを表しているわけではないので、すぐさま元に戻るので、この後にあの撮った写真は普通の写真になってるはずですよって、当たり前なんか抜けたら普通の写真になるやんけみたいなことは覗くにしてみても、そういう物語とストーリーをつけるとぴったりでしょ。で周りが暗いから実はよく見えませんが、あなたの背中にガッと手をかけて、あなたの良くない部分、この赤の怒りの感情を抜こうとしている方がうっすらと私には見えるんですよ。この人、あなたをご加護している前例のようなものだと思うので、このままでは松山家的に問題があるので、お前には用のない感情だよというのをご先祖の守護している前例、良き例ですね、これが、肉体からスーッと取り出そうとしているというものがになってるはずなんですよ。貴重な写真ですね、大事になすってくださいっていうふうに言うと、縦板に水のように解釈してんじゃねえよっていうふうに今僕喋ってますけれども、はい、これが中岡俊也的に広げる怪談や心霊写真の鑑定の文言の、
まあ物はいいようですね、本当 ね、
テレビを見てるようでした、うん、
で、はい、この用語を入れたり入れなかったり、はい、別な用語を、うん、にしたり変換したり、うん、どうのこうのして、うん、もっと面白いストーリーをくっつけて、
うん、
周りに人がおったら、うん、あーおーとかっていうのがあったりするのを、うん、さらに引いたテレビの画面から見ていて、
うん、
そういう写真って撮れるんだねっていう風に、でそれを、うん、今初めて見た、どんどん感染していって、どんどんこうなんか感想を述べた人間が本物やって認めてるみたいやっていうのが感染したら、うん、そういう風に今聞いたことを解釈しておけばいいんだ、覚えておけばいいんだっていう形で、やがて怪談好きになるとほぼこれと同じものの進め方、ストーリー展開、うんっていうものをコピーして違うものを貼り付けて、さもそれらしい話になるわけだから、これを抜き出して真面目に思われたら困るから、かっこ風の谷のナウシカのオウムの目のようですね、かっこ閉じろ入れてるわけですよ、うん、色の判定なんてそれまであまりなかったからなわけですよね、うん、でなんで色の鑑定をこの場合に喋ってるかっていうと簡単です、
はい、
モノクロ写真の時に言わへんかった内容だよねそれ。
わかんないですもんね、
う
ん、
そう、怒りの感情がわかるんだったらばっていう講釈がくっつくんだったら、
う
ん、モノクロ写真の時にだってあっていいはずなん
ですよ、う
ん
う
ん
う
ん、ですよ、うん、でもモノクロ写真の時には色がないから、うん、色には合わせてないんですね、うん、これは怒った自爆霊だとか、うん、情けないと思っている先祖霊ですよ、だとか言ってるという感情を乗せられるんですけども、うん、その証拠に色がっていうふうにはならないわけです、
うん、
で、カラーとナウシカの影響、オウムの影響って大きかったと思うんですよ。で、それでなくても、怒りに炎を与えるからオレンジ色系っていうのはゲームにだってあるし、アニメにだっていくらでもあります、昔から。で、青くて冷静なものっていうのは海のブルーに例えたりだとか、うん、静かなる何かに例えるときに、赤や黄色はつかへんやろっていうふうに思ったりするからから言うと、ナウシカのオウムの目ですら、正しくは必ずしも一つとは限ってなかったりする解釈がね、
はい、
うん、あれは、物語的に色でやってる、
うん、
ということだったりするしかなかったりするわけですよっていうのがあったりするんですけど、これはね、ポッドキャストは映像がないので
昨日言うん
ですけども、YouTube の方で言われて話をと写真を比較していただけると分かるんですけれども、うん、こういう話をするためにはやはり必要なんです、写真が、うん、と思うっていう恒例です。
写真がね送られてきたのもなんか久しぶりな感じがしますからね、
ちょっと時間の都合でもう一つあるんですけど、はい、これちょっと来週にご紹介させていただきます。
じゃあ告知の方お願いします。
はい、松山勘十郎なんですけれども、もう11月も11日ですか、うん、放送堂本日は
10月11日ですね、
はい、10月11日、はい、11月の5日、刻一刻と迫っておりますけれども、うん、今年最後の大衆プロレス松山座の公演が大阪の生野区民センターで午後3時から行われます。いろんな、豪華絢爛な出演者、揃えておりますので、料金やですね詳しい内容は松山勘十郎で検索していただければ、ブログやですね、X か今はね、うん、出てきますので、どうか会いに来てください。今年最後です、よろしくお願いします。
はい、私の方はですね、あと3日後、10月の14日に東京西新宿にある音楽室 DX というところで、久々ですね、あの東京ライブがあります。住所というか、あの駅で言えば高田馬場の方が近いそうです、うん。もしよかったらね、お時間ある方、あの私の SNS チェックして見に来てください。お願いします。
長い間お待たせいたしました。単行本を出版してから5年、ついに二人のトトロ、宮崎駿と隣のトトロの時代が文庫本になります。発売はあさって10月13日、80ページ開始しました。日テレホールディングスにスタジオジブリが吸収されて3週間後、初の、ジブリ関係の本になるんですけれども、あっと驚く制作秘話を可視化しています。スタジオジブリデビュー作天空の城ラピュタがいかに大変だったかというのを目で数字で送ってちゃんとわかるようにと書いた画期的な本になっていると思います。スタジオジブリの創設後の、その後の運営の最も功績のあった原徹さんという人を称えた後書きに、ご注目いただければと思います。とっても言えないようにで書かれていると思っていますので、ぜひ講談社文庫でお買い求めください。
で、早速はですね、また私が営んでおります古本四つ目は出店いたします。まず10月21日土曜日、神戸新海地のパルシネマでオールナイトあります。今回は岩井俊二作品特集なんでね、
あら、
そうなんですよ、
映
画監督の4本の作品上映するので、また僕も夜中おりますので、
はい、
で、あと11月23日から27日まで5日間、西宮のエベスさんこと、西宮神社でエベスさん古本祭りというのを初開催します。今回でたくさんの古本屋さんが集まりますので、うちもちょっと出店します。あとね、ラジオ関西の谷五郎の笑って暮らそう、
はい、
と、ちょっとね、谷さんともコラボする企画も考えてますので、
はい、
ひょっとしたらこの5日間のうちの1日ぐらい谷さんも来るかもしれないんで、
あら、すごいですね。
ちょっとね、ラジカンにまつわるようなブースも作りますんで、
いい
ですね、
はい、
皆さんぜひ会いに来てください。
佐々木ディレクターに会いに来てねと。
会いに来てください。
そういうことですね。
はい。
番組では、別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。詳しくは、ラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
メールの宛先は、怪談@jocr.jp、kaidan@jocr.jp。
ぜひ、本物の怖い話を私に教えてください。